ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
今日はすごい雨で、雨の中入学式の撮影とか行ってきました。スノーです。
おお、そこ入学式、はい、大変だね。
そっか、大変です。まあまあ、こっちはね、仕事だからあれなんですよ。
ああ、そっか。
いろんな人が大変だったと思います。
はい、いや、私風も強くて雨もっていう感じだったんで、
そうですね、
うちの娘は今日が初めての登校だったので、
かわいそう。
しょっぱなからこれじゃかわいそうだなと思って見ていたんですが、私の方はですね、修理に出していた 30D がやっと明日、引き取り可能になるという電話が入って、ちょっとほっとしているんですが、
はい、
やや不安もありといったところの半助です。
はい、
あれ、5年補償つけてたんですよ。オプションでなんか何百円かで延長するのあるじゃないですか。で、電話かかってきたのが留守電だったんで、ちゃんと話はできてないんですけど、ビッグカメラの修理センターですっていう風に留守電入ってたんですね。で、修理が完了しているので、あさって以降、受け取りが可能ですっていう留守電だったんですよ。で、修理に出すときに、優勝になる場合は電話くれるっていう話で、その電話がなかったんですね。
あ、
本当に無料で治ってるんだろうかっていう、はい、かなり不安があるんです。
あ、そっか。まあそうですね。出てたらお金かかりますかとか。
ねえ、
端的にいくらでしたかとか聞けば、それ。
あ、そうなんですよね。
ちょっと、
まあ、かけ直せばよかったっちゃよかったんですけど、まあ、ちょっと行って、とりあえず、出たとこ勝負でしようかなと。だから、どう考えても、自己責任のような気がするんですけどね。何も言わずに。
あれ、やっぱ、あれなんですか、やっぱり、こう、水没みたいのはダメっていう。あれなんでしたっけ。
いや、ちゃんとは読んでないんですけど、おそらくダメでしょうね、きっと。ほんで、
あれ、盗難は大丈夫だったりするんですよね、なんかね。
あ、そうなんですか。
あれ、そういうのを、そこまでカッパしてたような気がする。
はいはいはいはい。あったような気がします。確かと言われれば。でも、どうなんでしょう。雨の中。嵐の中使った結果がこれだったわけね。なんか自己責任のような気はしてならないんですが、まあ、これが無料で治っていればラッキーという感じはするんですけど、
はい、はい、
明日取りに行くのがちょっとドキドキな状態です。まあ、上がってきたらまたこんな結果でしたみたいなお話できるかと思うんですが、なんかね、ちょっと前に携帯の話になって、携帯って水没したら修理出した時バレちゃうの知ってました？
ああ、なんか電池室の裏にそういう水がかかると色が変わるシール貼ってあるんでしょ。
ああ、そうそうそうそう。ああ、やっぱみんな知ってるんだ。
だいぶ前からよくそういう話は。
あ、そうなんだ。有名な話なのね。
そうですね。よくトイレに落としたとか。
はいはいはい。
だいたいトイレに落とすんですね、みたいな。それで、裏開けたら大丈夫だったのかダメだったのか、まあいろいろ言ってますけど。
はいはいはい。あ、そうなんだ。いよいよ。カメラにも入ってんですかね、ああいうシール。
ああ、それはどうかわかんないですけどね。それは、その話は聞いたことないな。
そ
んと。いや、それは。でも基板の、なんて言うんでしょうね、導線というか配線というか、
はいはいはい。
あれが、あそこがもう、特に海水とかついちゃうと、もう塩になってサビサビになってるので、
あ、はいはいはい、
開けた瞬間にわかるとか言ってましたけど。
海水はないんですけどね。
甘水
はいっぱいみたいな。エラー99出ましたからね。
ああ、それは怖いっていうか、うん、
それがどうなっているか、週お話しできるかと思いますので、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今週は、メールのご紹介ができていなかったので、メールのご紹介からいきたいと思います。辰巳さんからいただいております。これ5つ目はですね、番組宛てにという、番組の内容にっていうことではなく、いついただいております。はい、そのさん、半助さん、こんばんは、辰巳です。なかなか眠れなくてメール書いていますと。今回の配信、昨日、郷里へ行ってきたのですが、みちみち聞かせていただきました。スクランブルも iPod に、フームトランスミッターで聞きながら運転すると普通のラジオのようで面白いですよ。僕もあれですね、ポッドキャストはだいたい車で聞くときは同じようにしてるので、はい、でスノーさん、今回の、船旅も出発から大変でしたね、またスケジュールの思わぬ変更ご苦労様でした、私もクライアントからの依頼が、契約に入っているものなのか、それとも都合の良い変更なのか頭を悩ます毎日です。心中お察しします。そんな状況でもフラフラになりながら努力してしまうスノーさん、お人柄がわかりますがご無理なさいませんよ、はい、という、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、実は今回もう一つ不安を持って行ってきました。というのも先日中古のニコン D100 のセンサーにとても大きなゴミがついているのに気がついて、どうせ古い機械だからと自分で清掃することを思いついて手を出したのですが、これがハラハラドキドキの経験だったんです。うん、生美容法は大怪我のもととはよく言ったもので、素人が手を出すのは精神衛生上良くないですね。なんとか綺麗にできたのですが、実際に何十枚も撮って、見ないと最後までうまく動いているのかいまいち心配でと。すごいですね、でも。これは僕もちょっと怖くてできないですね。
ニコンはかなり早い段階でセルフクリーニングキットを出した
んですよ。うん、あ、そうなんだ。キャノンより早かった。
だいぶ、うん、だいぶ早いですね。それで、うん、その時に、うん、結構プロのカメラマンとかは、うんうん、やっぱりセルフクリーニングしないと、ね、した方がいい。しないとちょっと辛い時があって、
はいはいはい、
でもそれでたくさんの人が CCD を壊してですね、まだその当時 CCD なんで。
はいはいはいはい。
石壊してしまいまして、これは壊させるために売ってるのかっていうクレームが、
そうなんだ。
たくさん出たっていう話を聞きました。で、最近は、サービスステーションとかで、ホコリ取り方講座っていうの
を、
あそこのドミソメーユのそばのニザニコンサルト、ちょうど僕は、ワークショップとかで行くときに、
うんうん、
その講座やってるのを見かけたことが何回かあります。
へえ、あそこ通りがかりで分かるってことは、まあ、ショールームかなんかでやってるんですか。
そうショールームに机がバーって並んでて、
はいはいはい、
カメラがこうポンポンポンって置いてあるんですよ、
うんうんうん、
でそこに何人かいてこう説明を受けながらやってる風景を見たことがありますけど。
そうなんだ。うん、それキヤノンはそういうのやってないんですかね。
ね、キヤノンはついこの間ですね、去年出してました。ハスクリーナーキット。
はいはいはい。
結構、5000円以上したと思うんですけど。
うわ、そんなにするの？
うん。してましたね。
でもだって、あれですよね。サービスに出したら無料でしてくれるんですよね。
要は、まあ、あれ、一般向けで出してるかどうかわかんないですけど、プロサービスのとこに置いてあって、うん、説明とか、
はいはいはい、
で一応僕も聞いたんですけど、
うんうん、
これは、素人っていうか、まあ、いわゆる、こう、一般にやってもいいものなのかどうなのかって聞いたら、
うんうんうん、
いや、例えば海外とかもう取材に行ってて、これはどうしてもっていう時にだけやっていただければって感じですっていう。はいはいはい、あくまで緊急用っていう感じだったので。
はいはいはいはい。
だとそういうことはあまりないのでいいですって言ったんですけど。
なるほど、ね。
で、手を出して壊しちゃったらもうね。
ねえ。
まあ、
ね、まあ、でも、何事もなかったので。まあ、今日40枚ほど写してみて、なんとか成功しているようで、元気に動いていますが、最初は取ったはずのゴミが舞い戻ったりで苦労しました。無水アルコールと清掃紙で、何回も腫れ物に触るように拭いたのですが、かなり小さいゴミは数個ほど取れないようです。次はケチらずにカメラ屋さんにお願いしようと思います。まあでも、とりあえず、大事には至らなかったようでよかったですね。はい。それと今回 F3 も持っていて母のポートレートを撮影しましたが、毎度というか見事にフレーミングに失敗しました。今度は目にピントが合っていたのですが、頭を画面の中央に持ってくるのに気を取られ、肩が左寄りにあるにもかかわらず、全体のバランスが悪くなってしまったんです。途中、気がついて撮り直しているのにいまいち良くなかったです。画面が傾く傾向といい、ここまで続くと私の癖かもしれません。少々リハビリに時間がかかりそう。これは大変だと。いずれにしてもフィルムカメラはプリントが上がるまで分かりませんので、賭けみたいなものですが面白くてやめられませんと。ご承知のように女房にはいつも苦情を言われますかとか、手書きでいただいております。はい、今回の里帰りもまたブログにアップする予定ですので、見てやってください。ブログにアップする予定の写真は、県の D100 によるものです。これ、辰巳さんのブログって、アドレスご紹介しましたっけ？したことなかったかもしれないですね。
いや、あれ？いや、なんかで、してませんか？
してました
っけ？紅葉の頃とか、ずいぶん昔です。
まあ、一応お伝えしておきましょう。辰巳さん、結構いろんな写真載せられているので、皆さんもご覧いただければと思います。http://homepage.nifty.com、nifty.com/tatsumi/です。結構いろいろ、頻繁に更新されているので、ご覧いただければと思います。あ、はい。もう一ついただいておりまして、これはちょっとただいまの方の話もあるんですが、フォトスクランブルのところで、PIE の回を、聞いていただいた後にいただいております。フォトスクランブルでの PIE の話、あることは知っていましたが、場所が場所なので行けませんでした。カシオの60コマ、毎秒のデジカメはインパクトがありますね。しかしそれにも増して心配だったのはやはり銀塩の動向です。時代の流れですかね。毎回言うようですが、日本人もアメリカ人ほどではないですがメカ好きですし、過去のいいものをあまりに容易に捨て去る民族ですので、今後のことを大変心配しています。何でも過去のものは時代遅れのように捨て去ってしまうのは本当の文化的な生活なのか、環境保護の面からも危惧しておりますと。
はい、
そうですね。銀塩かなりやばそうですが、亡くなる前に僕始められるのかどうかちょっと心配になってきているんですけど、
もう3月4月で忙しくて、実はあんまりそういうモノクロ売り場とかに足を運んでいないので。
ああ、そうなんですか。
そう、いや、3月はもう目いっぱい忙しかったん
で。ああ、そうですよね。
4月、ね、行ってみたらなんかいろいろなかったり、いろいろさばがりしてたらどうしようとちょっと心配です。はい。
この間最後に、あ、この間のワークショップの時に、ビッグカメラの有楽町店で写真を受け取ったんですけど、あれが出てましたね。ポラロイドのフィルム生産終了の案内が出てましたね。
あれは去年のいつぐらいだったかな。あれ、いや、今年に入ってからだったか。 もう完全に生産が、
なんかレジのところに張り紙が、
はい、いやーまあ確かにそう、確かにまあポラロイドはどうしてもそうなるかって感じですけれども、まあ根強いファンも多いので、
そう、いつだっけな、もう先月になっちゃうのかな、都内のとある、IT 系の会社さんのイベントに、
はい、
行ったんですけど、来場者の方をポラロイドで、キャンペーンガールみたいな人が写真撮ってましたね。
あ、そうです。それ、チェキとかじゃなくて、
いや、多分ポラロイドだと思う。
ポラロイド。純粋、純正ポラロイド。
だと思います。チェキってすごい、なんか、ちっちゃいやつでしょ、
そうですね。名刺サイズぐらいですね。はいはいはい、写真が。
普通のサイズ、ポラロイド
だと思いますね。ああ、ちょっと四角いやつです
よ
ね。
うん、
はい。それは貴重だ。
結構貴重かも、とか思ってたんですけど。ああ、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、今回の話題に行きたいと思います。久々の通常版といいますか。
ですね。本当に本当に。だいぶ。忘れてしまいます。忘れてしまい
そう。本当そんな感じですか。どっちから行きましょう。
はい。あ。
フォトグラファーの方から、
フォトグラファー、はい、
行きましょうか。
はい、行きましょう。
じゃあ、誰でもフォトグラファーの方に行きたいと思います。はい、誰でもフォトグラファーでは、今回は露出系のお話。はい、
露出系ですね。はい、
なんかプロが使ってる道具として、
多分
印象に深いというか、
はい、
プロカメラマンと露出系はセットみたいなね。
まあ
実際はアシスタントの人が持ってたりするのかもしれないですけど。
はい。
はい。
露出系って実は、カメラが TTL とか、カメラの中に内蔵の露出系ができたり、あと CTSL って言って、カメラの外に、レンズじゃないところに、ボディに、受光部があって、
はいはい、
露出を測る、そういうメーターがつく前のカメラの時代は、プロじゃなくても、露出計は持ってたんですよ。大昔は、まあ、太陽電池みたいなもんで CDSL っていう、そういう、なんていう、光を受けると発電する素子を使ったメーターっていうのが、
はい、
ありまして、
うん、
まあ、ありましてって、それをまあ、今でもあることあるんですけれども、
うん、
はい。で、そういうのをやっぱり普通のアマチュアカメラマンでも、ちゃんと露出を測りたい人は使ってた。はい、
へぇー。じゃ結構、今と比較すると、その露出系って、もっと、
そうですね。
いっぱい持ってる人たちがいたっていう。
そういうことです。
ほぉー。
うん、そういうことなんですよ。こう、なんと言ったらいいんですか、ダイヤルがついてるんですね。で、
はい、
光を受けるところが、白い丸だったり、
はいはいはい、
円柱形、ドーム型の、
うん、
あれ、スノーのうちにもね、古い露出系があったんですけど、それは、はい、反射光式って言って、
うん、
被写体に向けて測るやつなんですけれども、
あ、はいはいはい。
受光部がかまぼこ型に、こう、なんと言ったらいいんだ、複眼のように、こう、ボコボコボコボコって、 ガラスが出っ張ってる、はい、レンズみたいのがついていて、
うんうんうん、
でそれでボタンを押すと針がウヨンとこう動くんですね、光を受けて、
はいはいはい、
でその針の位置を、使ってるフィルムの感度と、
うんうん、
あとシャッタースピードと絞りのダイヤルがついているのをぐるぐるって回して、
はいはいはい、
読み取るんですよ、
うんうん、
この光だったら今の光だったら、
うん、
シャッタースピードが60分の1秒なら、
うん、
F4 だと。
ほうほうほうほう。
まあ、一目でダイヤルで、計算尺って知ってます？知ってますよ。知ってますか？計算
尺。はいはいはいはい。
あんな感じなんで、
うんうん、
一目で、今、じゃあこれ1000分の1秒だったら絞りがいくつとか、
うんうんうん、
パッて一目でわかるんですよ。
はいはいはい、
うん。そういうダイヤルがついている。まあ、計算尺みたいな。そういうのを、おそらく角の父親の時代ですから、
はい、
1950年代とかは普通に使ってたんだと思います。
へ
え、あの方も、
うんうんうん、
じゃ結構でその後、カメラに露出計がついちゃったんで、
う
ん、
あ、はいはいはい、
急速にその、露出計と言われる単体で光を測るものは、
うんうん
うん、一般の人からは遠ざかっちゃったんですね。
うんうん、はいはいはいはい。そうですよね。だから、それがなくても、実際は露出って測ってはいるんですよね、カメラで。
あ、まあカメラ。はい。そうなんですね。
うん
はい、うん、で、さっき反射式っていう話をしたんですけれども、
うん、
カメラも反射式、反射光っていう式の、
はい、
露出系で、
うん、
まあ、光源、お日様とかから、
はい、
被写体に当たって、それがレンズなりカメラの方向にやってきた量を測るという、
はい、
形式なんですけど、
はいはい、
でそれに対してね、今はまあ、そのさっき言ったプロの方が使っているっていうイメージの露出計は、
うん、
ほとんどが入射光式と言われるもの、
うんうん。はいはいはい。
それはね、白い乳白の、なんでしょう、こう、半球が、
うんうんうん、
地形のメーターのところにポコンってくっついてるやつ。
ピンポン玉半分に割ったような。
そうそうそう。
はいはいはい。
それです。はい。で、それは、うん、実際に光源から出ている光を測る。
うん、うん、うんうん。
という違いがありまして、
はい。
どう違うかっていうと、
うん、
反射光の方は、相手の反射率によるんですね。白い服を着てる人と黒い服を着てる人がいたら、
うん、はい、
まあ、これ露出補正の話でお前しましたけど、
うんうん、
黒い服の人は、
うん、
あまり光を反射してこないので、
うん、
露出系は、あ、ここは暗いんだっていうことで、ちょっと明るめに露出を出してくるんですよ、ね。
ああ、はいはいはい。
で、白い服の人は、あ、すごい明るいんだと思って、今度逆に暗めに露出を出してきた。
はいはいはい。
のですが、
うん、
入射光の場合は、被写体の色がなんであれ関係ないので、色というか反射率がなんであれ関係ないので、
うんうん、
常に一定の露出を測る。被写体の反射に、こう依存しない、
うんうんうん、
まあ依存しないってそこで測ってるわけじゃないので、
うんうんうん、
常に光源の明るさを測っているというそういう違いが、
あ、なるほどね。あ、じゃあさっきの白と黒の洋服で言えば、反射式だと撮るときに露出補正をしなきゃいけないのが、
そうですね、
入射式だと出た値そのままで撮れるってこと。
はい、一応まあ原則としてはそうですね。細かく言うといろいろあるんですけれども、
うんうんうん、
一応理屈の上ではそのままで大丈夫なはず。
ああ、なるほどね。
はい。うん、で、そのプロが使う露出計っていうのはなんで、プロがより使うようになったかというと、
うんうん、
特にスタジオでストロボ光を使うようになってきたんですよね。
はいはい、
だんだん。1960年代以降というか、
うんうん、
まあ、アメリカとかではかなり早い時代からストロボって使われてたんですけれども、
はい、
もうちょっと早い時代から。
うんうん、
で日本でもは、多分60年代後半からストロボが あの、ソロって、あの、瞬間光ですね。
うん、
がスタジオで使われるようになって、
うん、
いや、あれはね、普通の、その、太陽電池みたいな露出系だと、なかなか測れないっていうか、測れないんですよ、原理的に。先行時間が何百分の1秒とかいう感じ
で、うんうんうん。あ、短いからか。
短いから、そんな一瞬の光を、はいはいはい、電気信号に正確に変えて、
うんうん、
表示するっていう技術がまだなかったんですけど。
はいはいはい。
まあ、あとそれに、それを人間の目で測るというのはまあ不可能ですよ。
うんうんうん、
勘でとか言っても無理なんですけど。はいはいはい、
うん、
で、多分、そのストロボ光が普及すると、ほぼ同じぐらいに、瞬間光が測れる露出系も、当然出てきてたと思います。
うん、はいはいはい。
なんか、もう、会社としてはなくなってしまいましたけど、ミノルタのフラッシュメーターという、
はいはいは
い、そのフラッシュ光ですね、うん、瞬間光を測るためのフラッシュメーターという、う
ん、
しつけがありまして、それを、うん、1234ってこう番号がついてるんですけれども、
うん、
スノーが使っているのは、これは20年ぐらい前ので、フラッシュメーターの何だろう。あ、なんてこと、あ、4ですね。
はいはいはい。
4番目なので、
うんうん、それ4世代目ってこと
4多分4世代目っていうことだと思います。
なるほど。
はいはいはい。まあ、まあそういうわけで、だから余計、ね、スタジオでストロボコランテ測る必要がある人はプロしかいないじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なので余計、いわゆるこう電子式の露出計、
うん、
電子式というかそういう瞬間光を測れる露出計っていうのはもう本当にプロが使うっていう感じになっているわけなんですけれども。はい。
じゃあ今、その屋外での撮影とかっていう時には使ったりしないですか？はい、
まあ、一応ね、たしなみとして持って歩いてますけど、あんまり使う。は
いはい、あ、使わないんですか？
あんまり使わないから。やっぱり、でもストロボ、瞬間光が絡んでくると、やっぱり使いますし、
うんうんうんうん、
まあ、デジタルで撮るときはね、うん、あんまり使わなくなりましたね。フィルムで撮るときはかなり使いますけどね、やっぱりね。
はいはいはい、
うん、デジタル、まあ、デジタルでもうヒストグラム見たら、その方が、正確にわかるというか。
はいはいはい、はい。
はい、露出系が。
で、
まあ、今の露出系というか、僕が使ってるくらい時代の露出系って、やっぱりフィルムの感度に合わせてあるので、う
ん、はいはい、
デジタルの時に、そのままの出た目っていうんですけど、
はいはいはい、
測った値をそのままで当てはめると、
うん、
どうもうまくいかないですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ
ー。なんで、うん、まあ、撮ってみればわかるんで撮ってしまいますっていう感じなんです。
なるほどね。
あ、ただ、ちょっと話それますけど、
うん、
液晶の画面で見ていいとか悪いとかは判断しないで、
はいはいはい、
ヒストグラム見ていいか悪いかを判断してますけど。
なるほどね。
だから、まあ、ヒストグラムは露出系代わりっていう感じなんですけど、うんうんうん、デジタルの場合。
うんうん。
まあ、フィルムで撮るときはやっぱり使いますね。
そっか。じゃ、基本的にはストロボを使うときで、
うん、
どちらかというとフィルムのときに使うっていう。
そうですね。はい。まあ、あとストロボじゃなくても、デイライトの場合でも、
うん、
こう、色が濃い場面とか、逆にすごい明るい場面とかは、やっぱり測ってみますよね。
うんうんうん、ああ、なるほどね、うん。
あと、これはまあ風景写真とか、あと、シノゴ、中盤とか大盤とか使って、撮影する人は、
うん、
もう風景写真の場合はね、特に、反射式の、
うん、
メーターというのを多く使うんです。
でも反射式って言ったら、 カメラについてるもんと。
あ、カメラについてますけど
ね。原理は一緒なんですよね。
ええー、そうですね。うん、まあ、特に中盤とか大盤を使う人なんかは、
うん、
空の明るさとか、うんうんうん、例えば、暗いところが明るさとか、そういうの、うんうん、こう、スポット速攻ですね。
はいはいはい。
35ミリカメラでいう、
うんうんうん、
そういうスポット速攻でいくつか測っておいて、
うん、
その中のどこに基準を合わせるかっていうのを頭の中で考えて、
はいはいはいはい、
頭で考えて、まあそれは要はあのキャノンとかニコンがやっている、
うんうん、
あのマルチパターン速攻とか、
うんうんうん、
キャノンなんていうんだっけな評価速攻とか、
はいはいはい、
そういうのをあの自分の頭で
評
価してるやってます。
へ
そのためのあの、いくつかの、そのマルチパターンを作るために、
うんうん、
まあ風景だったらね、
うん、あの、
岩肌、うん、山の風景だったら岩肌を測って、
うんうん、
空の白い雲を測って、
うんうんうん、
緑測って、
うんうん、
で、このぐらい差あるんだとか言って、うんうん、まあ決めたりするんですよけど。
すごい。マニュアル評価速攻
って、ね。マニュアル評価速攻ですね。まあこれは、建築写真とか、まあ、そういうかなり、うん、輝度差ですね。明るさの差が大きいときは、
うんうんうん、
あの、やっぱりそこで、こう、露出をどこに、
うん、
どこで、こう、まあ、あの、明るいとくらいの、こう、非常に幅があるときはね、
うんうんうん、
ちょっと失敗すると、どっちかがダメになってしまうので、
うんうんうん、
できるだけ両方とも活かすように。
うん、
っていうところを探るために使うっていう、使い方をしますけれども。
うんうん、なるほどね。そっか、大盤とか中盤とかってなったら、ついてないんですか、そういう露出系カメラ自体、ま
あ、中盤はついてるものもありますけど、
うんうんうん、
まあついてますね。ただ、あまり使わないんじゃないかな、中盤の場合。中盤で。あの、うん、仕事で使ってる人は、あまり中盤でもついてたとしても、
うん、
それで撮るという人は、なんかまあスナップみたいな人は別だかもしれないけど、
うんうんうん、
さっき言った建築写真だろ
う、うんうんうん、
風景とか、ポートレートとか
うん、うん、
では、
うん、
測れたとしてもそれでは測らないと思いますね。
やっぱり露出計を使って、
測ると
。
ありますね。
うーん、
まあその方があの被写体の濃度にあんまり左右されないっていうのもありますし、反射メーターで撮るときは自分が撮りたいところはどこでどんな風にどんなコントラストとかどんな明るさにしたいかっていうのがもう明確に頭の中にあって、
うん、
それを再現するために測ってるんですけれども。
うんうんうんうん、
カメラに任せてしまうと、それはカメラが考えた、明るさなり、
うん、
なわけなんですよね。
うんうん
うん、なんで、ちょっとそういう風には撮ってないと思うんですけれども。
なるほどね。そっかそっか。基本的にはその反射か入射かで、
はい、
その明るさを調べる。
はい。
っていうのが、露出計の機能なわけですよね。
はい、
なんか前にスノーさんと一緒にやった時に、なんかケーブル繋いで、露出計でフラッシュ、ストロボを光らして測ってたりしたじゃないですか。
はいはい。あれがまあそのさっき言ったフラッシュの、測り方なんですけれど。
うん、ああ、そっかそっか。
自分でボタンを押す。まあ、それがシャッターボタンになるわけですよ、
うんうんうん、
けれども。光らせて、撮ると。
そっか、露出計につないどいて、擬似的にシャッターの信号を
送って
光らせて測るってことですよね。
そうです、ね、はい、そうです。
うん、なるほど。そっかそっか。あれは、ストロボがいくつあって、でも、その、シャッターで切った時に光ったやつは全部測れるってことですよね。
同調していれば、
うん、
発光が同調していれば、
うん、
大丈夫ですね。
なるほどね。そっかそっか。いや、 日付を使うことはなさそうですが、まあそういうものがあると。
今ね、日付は、うん、日本では二大、日本のことしかよく知らないんですけど、うん、日本では二大メーカーっていうか、まあ世界に名だたる二大メーカーがありまして、うん、セコニックというところ、うん、ミノルタっていうところがあったんですけれども、うんはいはい、ミノルタはご承知のように消えてなくなってしまいましたので、ですね、実はミノルタの技術は全部健康というところに、
うんうん、
ストロボじゃないや、いろんな写真のアクセサリーメーカーの健康というところに行きまして、
うんうん、
全く同じものが出て、まあ全く同じかどうかわからないんですけど、
うんうん、
スペック的に全く同じようなものが、
うん、
健康から出ています。
じゃあ今は健康と、そのセコニック。
セコニックですね、国内だと。
いや、でも、あれですね。使わないっていうのは、あれですけど、なんか、プロが使う機材のお話なんか面白いかもしれないですね。
ああ、いや、まあ、なんとなく持ってると、うん、安心感はありますけどね。
なるほど。
ただ、これも、測る場所をちゃんと知ってて、測りたい場所に当たってる光がどんな状態かっていうのをちゃんと認識してないととんでもないことになってしまうので。
そうなんだ。
結構難しいっちゃ難しいですね。
やっぱり一つの被写体に対していろんな箇所
測って
みたいな感じがするんでしょ
うね。そうなんです。まあ特に瞬間光の場合は、
うん、
測り方がちょっと特殊っていうか難しくなるので、まあ、写真学校とかで、こうそういう、最初に1年生でやるのが露出系の使い方みたいな感じなんですけど、結構こう自分の影を測ってたりとか、デイライトって言って、まあ、定常光ですね、うんうんはい、お日様の光のところで測らせても、
うん
なぜか自分の影を測ってるとか、モデルのところに。
ああ、はいはいはいはい。
まあ自分もそんなことやってましたけど。あとこう天気が、光が全部当たってるから、じゃあ全部光が当たってるところで撮ってそのまま撮ればいいかっていうと、実は、うん、特に人間なんて、凸凹がありますから、
うんうんうん、
影の部分は必ずあるんですよね。
うんうんうん
で、それを無視して、全部、こう、ベタ光って言って、全部光が当たってる状態で、測ってしまうと、
うん、
もうすごくアンダーな写真になっちゃったりとかね。
ああ、なるほどね。
さっきも、入射光だから、そこに生きてる光だから、絶対安心みたいなこと言いましたけど、うん、実は測り方一つで、全然、あさってな露出になってしまう。
へえ、そう。
ちょっと経験しました
。じゃあさっきのマニュアル評価速攻じゃないけど、それと同じような状態になるんだ。
どうしてもそうですね。入射光にしてもやっぱりそうですね。日向測って、日陰測って、
はいはいはいはい、
で、それで、絞り値なりシャッタースピード値なりを見て、で、まあ、フィルムだったら今使ってるフィルムこれだから、まあ、このぐらいかなとか、そういう感じで。フィルターがどうだとか
、
そういうことを、ひとまとめで考えて、じゃあ、露出はこれっていう。
はい。じゃあ、やっぱり、何回もこう経験してこれぐらいになるっていうのが分かってないとなかなか使えるもんじゃないですね、
う
ん、
まあそうですね、まあ、うん、結構値段も高いものですし、
うん、
オイソレット買っても、
うん、
買ったからといってすぐ使いこなせるとかではない
なるほどね
デジタルの場合は確実に見た方が早い
撮ってみた方が早いって
はいそう
なるほどねはい。まあ、そんなわけで今回は露出系のお話を、お届けしました。続きまして、誰でもアーティストのコーナーに行きたいと思います。
数多くのギャラリーが集まるアートの街銀座。6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は 03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストですが、ずいぶん前からちょっと告知はしていましたが、やっとお届けする時が来ました。メープルソープさんのお話を、
はいはい、
していきたいと思います。僕これなんか名前は聞いたことあるなと思ってニュースの記事を見て引っかかって、はい、ネタの書き留めに書いたんですけど、すでにもう須野さんの方が、はい書き込みをされていて、なんか一回、もう販売をしていたにもかかわらず海外へ持ち出して国内に持ち帰ろうとしたら税関で引っかかって、はい販売ができなくなったというような経緯があり、それが、
はい
先日国が敗訴したということで決着がついたようなんですが、はいどんな写真なのか全然僕は知らない状況でそのニュースを見て、はいこの間ワークショップにスノーさんが、写真集を持ってきてくれたので見たんですが、おーってなんかねこれで引っかかるんだみたいな感じはありましたけどね
あでもまあそのあれにあの僕が持ってった雑誌は割とおとなしいっちゃわ、
うん、そうなんだ。もうちょっと
過激なやつが
あるんだ。
はい。
ええ、
今度お見せします。はい。
うん、
まあ彼はまあ前も話しましたけど、ゲイだったので、うん、かなりあの男性の性器とかあと肛門とかそういうのの写真がいっぱいあるんですよ。
うんうん、ああ、そうなんだ。
その辺がもしかしたらその持ち出した人にの写真し。があの取り上げてたやつなのかもしれない。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ、もろそういうものが写してるっていうものがある、ね。
あ、はい。そっちの方がかなり多いかも。
そうなんだ。
まあ、多いかどうか、あの、彼はまあ、あと花とか、そういう、チョコとか、そういうものもいっぱい撮ってるので、量的とか知らないですけどね。
うんうんうん、
やっぱり取り上げられるのは、そっちのは、ちょっと際物系というか、
うんうんうん、
なっちゃうんですけど。
うんうんうん、
で、まあ、メープルソープって80年代ぐらい、まあ日本だと80年代ぐらいすごく、
うん、
あの、取り上げられてたのかな。うんうん、70年代からもうすでに、こう、そういう、アメリカにすげえやつが、そういう、とんでもないやつがいるんだよ、みたいなのは、写真業界では出てたと思うんですけどね。
へ、う、ぇ、んうんほうほうほう。それまでってそういう写真を撮る人っていなかったんですか？
まあ、あったとしても、うん、それはもう本当に、なんて言うんでしょう、あの、ポルノグラフィーな世界で。
ああ、はいはいはい、はい。
あの、アートじゃなかった。だと思うんですけれどもね。
なるほどね。
まあ、ロバート・メープル・ソープがやっぱり注目されるのは、そういう行為の写真が、うんうん、を、まあ、なんていうの、もう本当強引かもしれないですけど、
うんうんうん、
これはアートだって言えるところまで高めたという、
うん
う
ん、
実際にあの、美術館で展示されていますし、
うんうんうん、
かなりいろいろ、あの、ドタバタしたんですけれども、
うん、
うん、あの、抗議行動でもないですけども、あの、どっかの靖国みたいな話ですけど、
はいはいはい
はい、はい、そういうのもあったぐらいな感じではあるんですが、
うん、
一応、やってますしね。
うん、 そっか。スノーさんから見て、そのメイプルソープの写真ってどんな感じなんですか？
いや、まあ、特に、まあ、人物でも、女性を撮ってるのがあって、リサ・ライオンっていう人の、ボディービルダーなんですけど、ものすごく、はい、体が、こう、いいんですね。まあ、本当ギリシャ彫刻に出てくるような。
うんうんうん、
そのあたりの、ヌード作品とかものすごくいいし、花のやつもものすごくいいですし、僕は好きなのは、メープルソープが結構セルフポートレート撮ってるんですよ。
はいはいはい。いくつか
撮ってましたね。なんかすごいちょっとナルシストな感じなんですけど、写真がとても好きですね。うんうん、特にね、ちょっともうエイズ発症しちゃって、なんとなくこう、顔にこう思想といいますか、死の影が出てるところの、セルフポートレートがあるんですけど、それは素晴らしいと思います。
へぇー。そうか。なんか、見してもらったの、まあ、そうかな。やっぱ、ポートレートが印象的だったかな。でもやっぱりなんかこう、性っていうものを、こう、いろんな見せ方をしている人なのかなっていう。
そうですね。まあ、ちょっと、伝記を読んだことがありまして。
はいはい。
まあ、その伝記を読むとかなりどっぷりとメープルソープに、こう、なんて言うんでしょう、浸れるというか、乗っ取られたような感じになるんですけれども、ちょっとすごいかわいそうな人なんですね、ある意味でね。
へぇ、そうなんだ。
かわいそうっていうのは、こう、まあ、まあ、中産階級で、こう非常に堅実というか、質実剛健な、父親の割と抑圧的な、少年時代を、過ごして、でも彼はなんかすごくこう、アートというか、まず一つは、ものすごく自分を、表現したいっていう、そういう、見えたげる何かがある。まあ、いわゆる芸術家気質なんですよね。かなり、破局型の芸術家気質を、まあ、持って生まれたらいい感じなので、それとも、家庭環境とか、もろにぶつかり合っちゃってる。っていうところからちょっとひねりが入って、まあ、あとは、有名になりたいという欲望がものすごくあったのと、まあ、あとその、どうしてもゲイっていう体質があったのかどうなのか、それはどこから出てきたのかよくわからないですけれども、まあ、そういうゲイの方に、の性欲っていうかね、そういうの混ざり合った、ものが、彼の写真に出てきているんですけれども。でも、かなりなんか、大変、こう、不幸なんだろうなと、不幸な自分を、こう、なんでしょう、発光させて、そこから出てきたものが、実は汚くなくて、すごく綺麗だっていう。そんな感じですね。写真そのもののクオリティが非常に高いので。だいぶ1985年に39歳にですね、いろんな著名人のポートレートで写真集出したんですけれども。で、その頃かな、その頃に、ところであなたは、最後の死ぬぐらいですね。ところであなたは、幸せですかって尋ねられて、もうだいぶ成功してからなんですけど、でメープルソープはまるで中国語ででも話しかけられたような顔をして、僕は知ったことには縁がないねと答えたという、っていうところ、こういうことを言うところに非常に、彼の鬱屈したというか、非常になんか渇望が見えるんで、そういうところにすごい惹かれるんですけれども。 写真の技術とか写真の、なんていうんですか、うん、写真とかそういうより、芸術的な価値とかいうよりも、
うんうんうん、
彼の生き方っていうか、この非常にひねくれた生き方の方が、僕は惹かれることがあります。
じゃあ写真の、なんかテクニックとかそういうものではなくて、その写真家のメイプルソープっていうのに。
そうですね、人間っていうのに。まあ、いきなりここでいろんな、なんかコアな話ばかりしててもあれなんで、本当にざーっとメイプルソープの話をすると、まあ、まあ、まず最初のスタートは、まあ、いろんななんか、うん、一応、アート系の学校には行ったんですね。
ほうほう。
最初はね、工学系の、工学系というか、まあ、工業高校みたいなところに行ったんですけど、
はいはい、
馴染めなくて、その後なんかちょっと学校、うん、そういう、デザイン系の職業、うん、訓練校みたいなところにも行ったんじゃないかなと思うんですけれども。
うんうん、
で、すいません。そういう工業高校に行ったんだけど、学校中退しちゃったんです。うん、
はいはいはい。
はい。で、ニューヨークのチェルシーホテルっていうところに、
うん、
そこは、まあ、売れない芸術家とかがごちゃごちゃ溜まるようなところなんですけど、
うん
うん、そこにまあ転がり込むような形で、
うん
う
ん、
暮らしまして、
うん、
で、で、そこでね、パティ・スミスと一緒に暮らしてたんですよ。ロック歌手の。
お
実はパティ・スミスの、
うん、
LP レコードのジャケットも、
うん、
撮影しています。
へぇそうなんだ。
これすっごい有名な写真ですけどね。で、まあ、その頃から、まあ、やっと写真で、ある程度売れるっていうか、なんとなく売れるっていう感じなんですけども。で、結局彼がね、どうやって上り詰めたかっていうと、
うん、
こう、ゲイの、お金持ちに、
うん、
パトロンになっていただいてっていう形なんですよ。で、まあ、その人が、いろんな、なんていうんですか、美術品の愛好家なんですね。
うんうん。
で、美術品すごくたくさん集めてくるというようなことをやって、うん、で、その集めた美術品をいろいろ写真に撮ったりして、
うんうんうんうん、
で、そういう制作活動をしたりとか。まあ、あとその、ゲイそのものを、対象とした写真をたくさん撮ったりして、
うんうんうん、
まあそのあたりからかなり注目されてきたんですよね。うんうん、まあ、異端な人として注目する。で、一応、まあそういう、まあゲイとはいえお金持ちの非常に力がある人をパトロンにしたので、
うんうんうんう
ん、いろんな、ギャラリーで写真を、うん無理と。
ほうほうほう、
まあ。次第にお金持ちにはなったんですけれども。
うんうん、
まあ結局ね、最後に一番お金持ちになったのは、そのゲイの人がな、うん、エイズで亡くなって、
うんうん、
遺産が転がり込んだ時だったっていう。
ああ、なるほどね。
でもその遺産が転がり込んだ時にはもう自分自身もエイズでかなり、末期的になっていて、大して使うあれもなかったんですけれども。まあ、本当になんか、なんて言うんでしょうね。転がり落ちるような、転がり落ちながら登り詰めるっていう、ちょっと普通の人ではできないような人生を送って
すごいな。
なんか、最後の最後まで自分のお父さんには自分がゲイだっていうのを知られるのを嫌がったっていう。
へ
ぇー。死を。父親は父親で葬式に来なかったんじゃなかったから。ちょっと、天気予報によるとそんなようなことが書いてあったような。
なんか、すごい生涯ですね。
そう
な
んです。なので、まあ、写真の内容 もうさることながらっていう、うん、その生涯の面白さにちょっと惹かれる。
ああ、なるほどね。そんな人だったんですね。
はい。
あの写真いくつか見たらなんか、まあ、ちょっと、凡人じゃないなっていうのは、
はい、
想像がつきましたが。
ええー、まあ、かなり凡人じゃないですよね。
まさかそこまでとかっていう感じ。なんか、なんかそういう、あれですね、その、人物の、生い立ちとか、追ってみるのも面白いかもしれないですね、写真家さんも、ね。
そうですね。はい。まあ、似たようなっていう、あれもないんですけど、
うん、
ダイアン・アーバスっていう、やっぱり女性の写真家で、うん、いらっしゃるんですけど、その方は自殺してしまったんですが、
はい。はい、
その方も、は、結構裕福なうちで、
うん、
まあ、育ったんだけど、やっぱりなんか、いろいろ自分のそういう、生活と言いますかね、その抑圧が感じてたらしくて、
うんうんうん、
それを元になんか写真を一生懸命やってるっていう感じだったんですけど、結局自殺してしまいました。うんうん、まあ割とそういう破局型な、まあ芸術家は、いっぱいいますけど、
うんうんうん、
特に絵の世界だといっぱいね、オーギャンみたい。ゴーギャンじゃない、ゴッホか。
ゴッ
ホなんて、はい、代表格ですけど、まあそれに似たような人は、やっぱり写真家にもいっぱいいる。
そうか。まあなんか、そうか。スノーさんが破局型じゃないことを。
はい。送信者なので、っていうか、そういうことはないと思うんですけど。
なんかすごい売れ出したら怖くなりそうですよね。
そうですね。そうですか。でも多分売れないから大丈夫。
いやいやいや。
でもね、メープルソープね、面白いことにね、
うん、
自分ではね、
うん、
プリントをプロジもしたことないと思いますよ、多分。撮影するだけ。
あ、そうなんだ。
うん。写真そのものはほとんど勉強してないっていうか。
ほうほうほうほう。
要はね、美術家っていう、なんていうんですか、学問っていうか、職業っていうか、あるじゃないですか。
はいはい。
美術そのものを、
うん、
まあ、評論家っていうのから、言っていいのかな、美術そのものを、
うん、
学問とする人に近いんですよ。だから自分の理想の 美とはこんなものっていうのが頭の中にあって、
うんうんうんうん、
でそれをまあ、カメラでとりあえず、構築するわけですね、うんうんうん、その場面を。で、それ写真に撮って、はいはい、あとはプリンターに任せちゃうんですよ。
へ
ぇー。で、だからプリンターのが、そのメープルソープのイメージに合ったプリントを、
うん
まあ、モノクロでもカラーでもあるんですけど、
うんうん、
それをひたすらメープルソープが、ああでもない、こうでもないって言って、
うんうんうん、
作って、
うん、
で、例えば、ギャラリーに飾るんでも、額装も全部自分で、こんな感じのっていう風に注文を出して、
うんうんうん、
額装を作らせて、で、それに入れて、と。まあ、そういう、まあ、プロデューサーというか、アートディレクターというか、
うんうんうん、
そういう才能が人なんですね。写真家という。
なるほどね。
だから、晩年の写真とかは、
うん、
メープルソープっていう名前ではついてるけれども、
うん、
チームメープルソープっていう感じで、そこのスタジオの人たちが、
うん、
メープルソープが乗り移ってて、
うんうんうん、
彼だったらこう撮るっていう感じで撮ってたらしいです。
そうなんだ。
そう。
へぇー。
でも、まあ、メープルソープというふうに名前は、プリントには入ってるわけなんですけど、
おーじゃあそれはシャッターすら切ってないっていうこと？
あ、どうなんでしょうね。そこまでわかんないですけど。もしかしたらそうかもしれないですね。そこのスタジオで働いてる人のその証言みたいのがありましたけど。私たちはメープルソープでしたっていう。
そうなんだ。
はい、ありました。
はい、なんか、思ってた以上に面白いお話で。なんか、また、こう、一人ピックアップして、 掘り下げるっていうのは面白いかもしれないですね。そうですね。
はい。
はい。ということで、今回はロバート・メイプルソープのお話でした。はい。で、続きまして、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。はい、今回のハンスケの相談コーナーなんですが、毎度漠然とした相談を持ちかけて困らしている相談コーナーなんですが、今回は、現場でのカメラマンの立ち回りというか立ち位置というか、
はい、難しいよね。
そう、今日ね、ちょっとした展示会みたいなのがありまして、カメラマン用意してるっていう話だったんですよ。
はい。
で、まあ、この雨だしなとか思って、ちょっと手抜きをしようかななんて思ってたんですけど、まあ、でも顔出しといた方がいいかなっていうのもあったので、で、まあ、ホームページで使う写真なんで、とりあえず撮って、そのままアップしてくれっていう、指示もあったので、もし可能だったらっていうぐらいだったんで、はい、ちょっと悩んではいたんですけど、まあでも、そういう風に言ってくれているんだから、一回言っとこうかなと、言ってきて、まあ何枚かこう、撮っていたんですけど、で、会場うろうろ、撮りながらうろうろしていたら、その依頼して、頼んでいたそのカメラマンさんがいたんですね。
ええ。
ね、やっぱりすごくね、的確な場所に、こう、すごいスムーズに移動しつつ、パシャパシャ撮ってるわけですよ。
ええ。
やっぱりさすが、この動きが違うなっていうか、
はあ。
で、なんていうんでしょう。こう、人がこう、向く方向とか予知してるかのように、こう、まあ、見てるんでしょうけどね、僕がはって向けると、もう背を向けられちゃってたりするような時に、反対側にちゃんと立ってるとか、そういう場面が何回かあって、ああいうこう立ち回りとかっていうのは、なんかこう上手い方法はあるんかなと。ちょっとインチキ技で相談コーナーに持ち帰って、
難しい。はい、そうですね。例えば、まあ、披露宴、結婚披露宴みたいなとかだと、うんうん、もう全体的にスケジュールが決まっているので、
うん、
ね、何回かやってれば大体見当はつくんですけれども、
うんうん、
そのイベントによって、ね、あれが違うんですね。とりあえず、式次第ですか、まあ、何でも、スケジュールっていうか、シナリオがありますよね。
あ、はいはいはい。
うん、まあ、あれを見せてもらうっていうのは、します。司会の人とか、うんうん、あるいは、なんか、あれば、資料が、
うんうん。
とりあえず、それを見て頭に入れておけば、
うん、
次は、パネリストの発言で、とか、
はいはいはい、
最初の挨拶は誰で、とか、
うんうん、
まあ、そういう予測を立てる、ことが、まあ、最初かな、やっぱり。何も、こう、何が起こるかわからないで行って、じゃあっていうと、やっぱり難しい。っていうのもありますね。
うん、
あとはですね、
はい、
どんな絵が欲しいかっていうのを先に、
はい、
考えておく。
それは前にも出た話題です、ね。はい。そうか、事前に、こういうものっていうのを決めとかないといけないですね。
うん、そう、うん、そうじゃないと、やっぱり、出たとこ勝負ではちょっと難しいので、まあ、行けばそこに演台があったりとか、そのね、うん、机の配置とかで、
はいはい。
あるから、まあ、大体、ね、ここは司会の人しか来ない演台でとか、ここはそのメインの人が来る演台でとか、大体わかるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、それを見ておけば、じゃあこの辺からここ撮ればできるかなとか。
はいはいはい。
そういうのを、事前に構築しておけば、
はあはあ、
いいんじゃないでしょうかね。まあ、そのためにはやっぱり30分とか1時間ぐらい前に行ってなきゃいけないんですけど、始まる。
はいはいはいはい。
はい、
ああ、そっかそっか。なんかこう、なんか見事だったんですよね、ここ動きが。
いや、なんかその話は昨日も別なカメラマンとしてましてね。
あ、そうなんですか。
はい、その人の知り合いの人が、まあ、うん、例の卒園式関係で、
はいはいはい。
まあ、山ほど人たまらなきゃいけなくて、
うんうんうん、
で、その元締めの人がね、十、うん、何人に頼んだんですよ。
はいはいはい。
そしたら、まあ、知り合いで、この人は非常に大丈夫っていう人が一人、すごい上手い人がいるんだよって話してて。
はい。
うん。いや、もう自分で見てて、こんな風に撮れたらいいなと思うところで、ちゃんと撮れてるからびっくりだとか言って。
へ
ー。で、ああ、そうなんだって、すごく回り込んでんだよ、いつもいつもいいところにさ、とか言って、ね。
うんうんうん、
それを、まあ、その人は画像をチェックしてるだけなんですけど、
うんうんうん、
まあ、プロのカメラマンがプロのカメラマンの画像をチェックしてもそう言うんだから、うん、そりゃ相当うまいんだな、とか。よほど回り込んでるんだよ、とか言ってびっくりしてましたけどね。
うん、
多分そういうことができる人っていうのは、
うんうん、
どんな現場に行ってもできるみたいなんですけど。
なるほどね。
うん、僕なんか、こう、回り込んでも、
うん、
回り込むタイミングがワンテンポ遅くて、うん、その時には待ってますって感じです
そうなんだ。スノーさんでもそうなの？
そうですね。あんまりフットワークいい方じゃないんで。
まあ、そうなんだ。
ね、あれ、結局、こう、もう性格が現れるんですよね。こう、優柔不断だとダメなんですよ。結局。スポーツに近い、うん、スポーツに近いっていうか。
はいはいはい。
ほら、現場は、ね、常にね、
うん、
瞬時に切り替わるじゃないですか。
はいはいはい。
で、本当にぶつけ本番の時に、
うん、
それをきちんと取れるっていうか、その常にいいところに行けるっていう人は、
はい、
多分、例えば、バスケットボールでも、
うんうん、
野球でも、そういうスポーツとかね、で、うん、サッカーでも、パスが来そうなところにいつの間にか行ってる人っていう感じなんだと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。じゃあもうそこら辺は天性のもんみたいなとこがあるのかな。
だから練習すれば、うん、まあさっき言ったようにイメージトレーニングなり、うん、あるいは場数を踏んでいけばある程度、うん、自分の中にデータができるので、
うんうんうんうん、
まあそれを元にやっていくしかないかなって感じはしますけどね。
なるほどね。
うん、でも本当にね、ずる、ずるというか、
うんうん、
どうしてもっていう時はもう、その、式次第っていうか、シナリオを見せてもらって、
先読みし
とくと。足りたい人は、この時にどこにいますかっていうのを確認しちゃって、
うんうんうん、
もうそれ、いくつかポイントをね、もう決めちゃって、他は諦めると。
はいはいはいはい。
取りたい、一番取りたいところを、確実に抑えるように、
うんうん、
まあ、ね、待機してるっていうのが一番、うん、急がばれていいんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。うん、そうか。優柔不断はダメなわけですね。
いや、まあそうですね。よくそういう話はカメラマン仲間で言いますけどね。
ああ、そうなんだ。
撮っちゃってから後ろ振り返りながら別なとこに移動するやつは許せんとか言ってる人いましたけど。
あ、それ俺だ。なになになに？
例えば、あるところで何枚か撮るじゃないですか。
はいはいはい。
何かイベントが起きて、お話ししてる、なんかイベントが起きてるところを、ある角度から撮って、
はいはい、
で、移動しながら、そこでまだ撮れるかなとか思って振り返りながら移動してるカメラマンっているんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、要は優柔不断の人なんですけど。
はいはい、
どうしよう動いた方がいいのかなやっぱり、いや、でも、やっぱり、動かないで、 何かあったら戻った方がいいよなとか、そういう、あの、そういうね、中途半端な、あれで、こう、会場うろうろしてると、常に視線がなんか、こうね、後ろ向いたりとか、うろうろ、うろうろしてるカメラマンって。で、あの、はいはい、僕の知り合いの、あの、やっぱりカメラマンが、うん、そういうカメラマンを見ててイライラするとか言ってましたそれは俺じゃんとか。
そうなんだ。
そう、それを言われてから僕はなるべく、うん、あの、こう、痩せ我慢で後ろを振り向かずに、そこでシャッターチャンスが何か起こっていても、
うん、
僕はこんなものは撮るつもりはないんだよって顔して、
うん、
あの、次のポジションに移動するようにしてます。
そうなんだ。心の中で、ああ、惜しかったな、とか思ってるの。
そうとか思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
まあ、そういう見えもありますけれども、とりあえず、確実に撮るためには、やっぱり事前ね、うん、あの、あれが、一番じゃない。
でも、やっぱり何でもそうなんですね。の入学式の時も、早くに行って場所をあらかじめ見とくとか、
そうですね。
あらかじめどういう絵を撮りたいかっていうのをイメージしとかなきゃいけないとか、そういうところからやっていかないと。
そうですね。まあ、多分、あの、なんか、勢いでできちゃう人も中にはいるみたいなんですけど、まあ、やっぱりそういう人は、その、天才サッカー選手と同じですよね。そんなにいるわけではないので、
はいはいはい、
まあ、基本はやっぱり、そこ、あの、最初からそういう下調べなり、
うん、
最初のイメージなりっていうことになるんじゃないですか。
なるほど。はい。ちょっと、インチキをして、なんか、いいアイデアをもらおうと思ったんですが。
いや、いいアイデアあったら自分でやってます。
なるほど。
それはやっぱり。
それはそうだよね。はい、ということで手抜きはできないようです、
はい、
なるべくこう情報を集めて、自分のイメージというものを作ってから取りに行かないといけないということで、今回のそんなコーナーをあっさり解決ということになりました、はい、ということで、久々の通常版でしたが、いかがでしたでしょうか、ちょっとあの今日見たカメラマンの動きを頭に入れてどっかで真似ができるといいなと思っております。でもきっと僕は痩せ我慢できずに振り向いて、はい、次の被写体を求めていると思います。はい、ということで、お届けしました、お届けしましたのはハンスケと、
はい、卒業式が終わって入学式がまたピークをやっと過ぎようとしている須藤です。
あ、少し落ち着いてきたんですか。
そうですね。あの、卒業式の納品を今日やっとできたので。
あ、そうですか。
今度入学式
の納品。納品ですね。
待っている。
はい、はい。ということで、また来週。
はい、失礼します。